聖書の詩編150編1節から6節までを吉川恵典子姉に朗読していただきます。
それでは拝読させていただきます。詩編150編。主よ褒めたたえよ、その聖書で神を褒めたたえよ。その力の現れる大空で主を褒めたたえよ。その大脳の働きのゆえに主を褒めたたえよ。その優れて大いなることのゆえに主を褒めたたえよ。ラッパの声を持って主を褒めたたえよ。盾ごとと こととを持って主を褒めたたえよ。包みと踊りとを持って主を褒めたたえよ。おごとと笛とを持って主を褒めたたえよ。音の高いシンバルを持って主を褒めたたえよ。鳴り響くシンバルを持って主を褒めたたえよ。息のあるすべてのものに主を褒めたたえさせよ。主を褒めたたえよ。以上です。
それでは美香先生に今日の説教していただきましょう。主を褒めたたえよであります。では美香先生お願いします。
おはようございます。なんだか久しぶりなような気がいたしますけれども、皆さんもお元気でいらっしゃって、私も元気であります。感謝です。今日賛美歌を歌いました時に皆さんお気づきになられたと思いますけれども、主を褒めたたえよとか大いなる神を賛美しましょうとか、そのような歌詞がずっとあったと思います。この詩編150編は詩編の一番最後の歌です。私はもう4年になりますかしら、ずっと詩編の勉強を飛びながらしてまいりまして、今日は最後のところです。この最後の150編は主を褒めたたえよっていう言葉が1節から6節までの短いところに13回も出てきます。主を褒めたたえなさい、神様を賛美しなさいっていうのが13回も出てきてるんですね。この最後の詩編150編は本当に喜びに満ちたもう称栄の詩です、歌です。全ての息のあるものは力を尽くして主を褒めたたえましょうって言ってるんですね。しかもいろいろな楽器を持って主を賛美しましょうとこう進めているところです。一節のところを見ると、では私たちはどこで主を褒めたたえるのかっていうことが書かれています。この神様はもちろん地上の聖女で、しかもその次には大空でとこう書かれています。教会の中で、あるいは天国で主を褒めたたえる、また私たちが神様に出会った出会う場所で主を褒めたたえましょうという意味です。どこで神様に皆さんは出会われましたか？教会ですか？何かの集まりでしょうか？本当に私たちが神様に出会った場所はあのゴルゴタの十字架です。十字架の救いがあって神様に出会いました。罪人である私を神様が愛してくださったということができる場所、十字架ですよね。そこで主を褒めたたえましょう、感謝しましょうと言ってるのです。なぜ神様を賛美しますか？それが2節に書かれています。その大能の働きのゆえに、その優れて大いなることのゆえに主を褒めたたえましょうと書かれていますよね。神様は天と地と全ての宇宙をお作りになった、それをもって月星よってさっきも歌いましたけれども、ああ神様の大いなる力を思って 伝える、あるいは歴史の動きの中に神様が真実を表していてくださることを覚えて神様を褒めたたえるのです。またそれだけじゃなくて、本当に私たちが先ほど申しましたけれども、罪が許されたということを知らされたときに、心の中の咎めが何一つなくなった。ずっとあんなことしなきゃよかった、あんなこと言わなきゃよかった、まあ、いろいろ昔のことも思い出して心を痛めるものがあります。そういうふうなものから十字架の救いをいただいて解放されたのですから、私たちは十字架を褒めたたえる、私たちの信仰生活を支配しているものはあの救いの十字架なんだ。そのことを思うときに主を褒めたたえずにはおられないんじゃないかと思います。その信仰生活を毎日毎日歩むことによって主を褒めたたえる、ブツブツ言ったり文句を言ったり不平不満を並べた生活の中で、どうして力ある信仰生活を持っていくことができるでしょうか。私は十字架と主イエスの十字架とともに葬られた、今生きているのは死んで蘇ったイエス・キリストを信じる信仰によって生かされているっていう確信を毎日持っていなければ、心から主を褒めたたえることはできないんですね。だからなぜ主を褒めたたえますかって言ったら、この2節にあるように、神様の大いなる力、私の上になさってくださった神様の優れた技を思い出すと賛美せずにはおられないっていうことがわかります。そして3節から5節のところには、ではどのようにして主を褒めたたえますかっていうことが書かれています。いろいろな楽器の名前が出てきますけれども、いろいろな楽器を用いて、またここには鼓と踊りを持って主を褒めたたえよとこう書いています。聖なる神様に捧げる踊りも持って主を褒めたたえるのです。私は過日あのギアデマの方からテンペストっていう本を貸していただきました。沖縄の琉球の政府は外国の人との交渉するときに最も大事なものの一つとして踊り奉行っていうのを作ったということが書かれていましたね。外国との交渉に用いる。私たちはつい狭い心を持って教会で踊りをするの？つまずきますか？もちろん踊りの種類にもよりますけれども、褒めたたえるために聖なる踊りを持って神様を褒めたたえるっていうことも大事です。ちゃんと聖書には鼓と踊りとを持って主を褒めたたえよと書かれています。でももっと素晴らしいことは、私たちは踊りもできません、楽器も何もできません。できることがあります。人間の声を持って褒めたたえられるべきですね。綺麗な声だけですか？神様はウグイスもお作りになったけれども、カラスもお作りになりました。ダミ声でも美しい声でも心から神様を賛美しなさいっていうことですよね。主を褒めたたえていくときに私たちには力が与えられます。世の中の歌でもそうでしょ。よく NHK で私を元気づけた歌っていうのが発表されますよね。あの歌によって元気がつけられました。失望の時に望みを持ちました。今の津波においても歌の力っていうのがどんなにあるか、私たちはニュースで知らされます。普通の歌でもそうであるならば、私たちを支配し導いておられる神様を讃える歌っていうのはもっと命を与える歌ではないでしょうか。 皆さん1週間に1回礼拝の時だけ賛美してますか？家でも歌われるべきですよね。神を喜ぶことはあなた方の力ですと旧約聖書に書いています。どこで力の不足を感じていますか？主を褒めたたえていないからかも分かりませんけれども、ではこの最後の6節のところに、誰によって主は褒めたたえられるべきかってこう書いてあります。息のあるすべてのものに主を褒めたたえさせよ。もちろん神様がお作りになった自然界、海も山もと、さっきも歌いましたが、主を褒めたたえておりますけれども、すべての人によって主を褒めたたえさせよ。すべての人、このすべての人の中には、主法にも書いておきましたけれども、もう物事がもう順調にいって、私はこの年まで何一つ悩みがなくてやってきましたという人があるかも分かりません。本当に問題のない平坦な道を歩んできた人、主を褒めたたえてください。けれども苦難と苦痛と戦いながら、もうでこみぼこ道をうまくいったかと思ったら、穴のようなところにポカーンと落とされたり、また這い上がって歩んでいらっしゃる人があるかも分かりませんし、あったかも分かりません。でもその人も全ての人の中に入ってるんですね。全ての人よ、主を褒めたたえなさい。また追わなくっても良い十字架を自ら選んでいく時もあります。誰かがしてくれたらいいのに、私がしなきゃいけないのかなと思うような時、でもそれを背負っていく時に、初めて神様がどんなに私を愛してくださっているかっていうことを知ることができるのです。復活祭の前には、よくブラジルのテレビではパッションでクリスト、あのキリストの十字架の映画がありますよね。いつでもクレネのシモンっていう人が出てきます。彼は遊びにエルサレムに行ってたんです。遊ぶために行ってたんです。ところがローマの兵隊に捕まって、このイエス様の十字架あんたは背負って行きなさい、町に入ろうと思ったのにゴルゴタの丘、正反対の道に無理に追わされて、そのことを思うときに、でも結果はどうでしたでしょう。クレネのシモンは十字架のもとまで主の十字架を追ってきました。イエス様の父よ、彼らを許してください、自分が何をしているのかわからないのですから、という取りなしの祈りを耳にしたと思います。それからしばらくして聖書に書いていますね、このクレネのシモンは家族がクリスチャンになったということが、使徒行伝見たらちゃんと書いてあります。逃げることができた十字架であるかも分かりません。でもローマの兵隊が怖かったから、無理に自分から喜んで追っていったんじゃないんです。無理に背負わされた十字架を持って行きましたけれども、家族に救いが入りました。あの十字架でかかったイエス様は私を愛してくださった、私の救い主だったと彼は知ったと思うんですね。ローマ人への手紙に、もし神が私の味方であったら誰が私に敵し得ようかという言葉が書いてありますが、神様が私の味方です。神様はあなたの味方です。その方が自由と勝利を私たちに与えてくださるんですね。そして初めてその時に喜びにあふれて主を褒めたたえることができるのです。すべての人よ、すべてのものによって主を褒めたたえさせよと書いている、そのすべての中にはそのような人があると思います。 私たちはどうでしょうか。いろいろな道を歩んでまいりました。さまざまな 人々があります。ずっと病を持っておられる方があるかも分かりません。体の不自由なというハンディを持って生活をしておられる方があるかも分かりません。あるいはまた有名な人になって、まあ私はなんてこう胸を張って歩んでいる人があるかも分かりません。すべての人によって主は褒めたたえられるべきお方です。涙の人も今日笑っている人も気持ちが重くなっている人も心が軽々しく嬉しい気持ちで歩んでいる人もすべての人によってです。でもこれはただ口先だけで賛美をすることでもなければ、また主を褒めたたえてさえいればよいというものでもないということを知りますよね。私たち一人一人が神様から大いなる働き恵みを受けて、その恵みに生かされて神様を喜ぶということは、美しい声で賛美歌を歌うのでもなければ、本当の意味でもうなんて口癖のように、いつも感謝していなさい、祈りなさい、あ、全てのこと感謝しなさい、なんてこうあの御言葉をもうお大仏のように言うことでもないのですね。毎日の生活の中で主を褒めたたえていく、それが力になるんだとここで言ってるんですね。私は信仰に入ってしばらくしてお祈りができませんでした。できませんでしたというよりも、どうやってお祈りしていいかわからなかったのです。その時に、牧師先生がね、お祈りができませんか、だったらね、あなたの知ってる賛美歌を何回でも歌いなさいって教えてくださいました。で、私はもう自分の主が私の手を取ってくださるっていう歌を何回も何回も歌ってるうちに嬉しい気持ちがして、今度はお祈りをしてたんですね。で、その次にまだ高校生でしたけれども、その先生がねこうおっしゃったんですね。美香さん、あんたの好きな歌ばっかりを繰り返して歌うんじゃなくて、それは心から歌わなきゃいけないんだ。心から歌ってる時にどうしてお祈りをしたらいいかが教えられますってこう言われました。でもなかなか教えられなかったです。私の一番初めのお祈りは、一人で小さくしたお祈りは教会の中で何回も言いましたけれども、神様どうぞ私にお祈りの当番が当たらないようにしてくださいというのが一番初めのお祈りでした。正直な気持ちです。当たってる困るってこう思ったんですね。だって6人か7人しかいない礼拝ですから、必ずいつかは当たるんですね。だから当たらないようにしてくださいと必死でお祈りしました。でもある時にそれは間違いであるんです。下手でもいい、神様っていう一言を言うたら、あとは助けてくださるっていうことを教えられて、だんだんと人の前で、まあその8人の人の前でお祈りができるようになったんですけれども、神様を褒めたたえること、そうするとお祈りを教えられます。また私たちの日常生活、確かに何にも問題のない人は一人もいません。でもそのような問題の中にあって、息のあるすべてのものに主を褒めたたえさせよ、主を褒めたたえよ。神様を賛美することは信仰生活の原動力です。そして賛美する人の心は明るくなります。心が明るくなったら穏やかになりますから、周りが平和になってきます。周りが平和になってくると、みんなありがとうね、ありがとうねっていう言葉が交わされて、喜びに満ち溢れてきます。だから主を褒めたたえるのです。とっても日本にはいろいろな言葉があってね、 心には太陽、唇には歌を、なんていうような言葉があって、私は高校生の時は、まあ、いい言葉だななんて思って、その表面のことだけを思って言ってましたけれども、ここで主を褒めたたえよっていうのはそういう意味ではない。今救われていますか？救われた時の喜びはどこにありますか？十字架です。いつでも十字架に心を留めていくと、人と何かを比べることはありません。パウロは、私は主の十字架より他に誇るものがあってはならないと言いましたけれども、イエス様の十字架を本当に感謝して誇っていくときに、そこから立ち上がることができます。そして自分の内に起こった喜びを人に話すことができる、これが証です。身の上話をするのが証ではありません。神様が私の心にしてくださったこの喜びを伝えることです。お祈りいたします。主を褒めたたえよ、その聖女で神を褒めたたえよ、その力の現れる大空で主を褒めたたえよ。恵み深い天のお父様、詩編の学びの今日は最後の箇所を見てまいりました。正直言って私たちはなかなか神様あなたの皆を賛美しますと心から言えない事情の中に置かれたり通されたりある時が多いですけれども、でもゴルゴタで血を流してくださったイエス様、また死からよみがえって私はいつもあなたと共にあると仰せくださるイエス様に目を留める時に、本当にありがとうございますとあなたの皆を褒めたたえずにはおられません。どうぞ力強くイエス様を仰ぎ見て、また神様に賛美を支えながら日々を歩み行かしてくださるようにお願いいたします。特に苦しみの中、体の痛みの中で休んでおられる愛する一人一人をあなたがこの時も行き巡ってくださって、何よりもましてあなたの力をお与えくださるようにお願いいたします。尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。